IR セミナー。この番組は証券コード5074東証プライム上場テスホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はテスホールディングス代表取締役社長山本和樹さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は10月18日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
テスホールディングス IR セミナーです。お話は証券コード5074東証プライム市場上場テスホールディングス株式会社代表取締役社長山本和樹さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではお願いいたします。
早速ですけども、私どもテスホールディングス株式会社の会社説明に入らせていただきたいと思います。遠隔のところなんですけども、創業はですね1973年ということで、第一次オイルショックの時代でございます。この時にですね、原油がすごく高騰しまして、まあ、省エネの機運が高まった頃でございました。この時にテスグループ創業をしましてですね、当時はですね工場の省エネルギー、このコージェネレーションって書いてますのが自家発電と、まあ、排熱回収を活用したシステムなんですけども、こういったものを工場でありましたり、こう病院とかホテル、こういったところに導入させていただいておりまして、まあ、当時はですね国内で、まあ、工場向けでは、まあ、トップシェア、こういう時代がございました。まあ、その後原油価格がすごく高騰しましてですね、この業績がこの落ち込んでいきまして、で私どもこの当時はコジェネの仕事しかしてなかったんですけども、いろいろエネルギーの仕事をこう幅を広げましてですね、いろんなアイテムを取り扱うようになったりですね、この2010年ぐらいから電気の小売ということで、今東京電力さんとか関西電力さん、こういったところに代わって電力を販売するような仕事も開始をしました。まあ、このあたりが当時業績のボトムでしたんですけども、反転したきっかけというのが東日本の大震災の時でございます。この時にですね、東日本を中心に電力不足、計画停電がありましたり、電力の抑制、こういったものが行ってですね、工場の運営がままならない時にですね、このコジェネ自家発の技術を用いて東日本地区の工場にかなりの自家発電の設置をさせていただきまして、ここからまあ、反転しましてですね、その翌年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度、いわゆるフィット制度というものが日本でも導入されまして、この波に乗りましてですね、業績が回復してまいりました。で、私どもまあ、こういうエンジニア会社が創業ですので、この省エネ設備再エネ設備のこの建設業っていうのが主力の仕事だったんですけども、フィットの波に乗りまして、財務体質も良くなってきましたので、自社でもですねこういう発電所を保有しようということで、2013年ぐらいからですね、私どもの会社でも発電所を持ってですね、安定収益、経営の安定にするような発電所を持って運営するようになりました。まあ、その後インドネシアでのバイマス燃料の研究開発をしたりですね、まだまだフィットの波に乗りまして、業績をまあ伸ばしてですね、2021年の4月に当時の東証一部に上場しまして、で今蓄電所のお仕事もスタートしまして、で中期経営計画を昨年発表しましたけども、この TX2030 という中期期間に入っているところでございます。で私どものありったい姿、経営ビジョンはですね、脱炭素のリーディングカンパニー、こういったことを目指しております。でこちらのこの絵がですね、ある工場における我々が取り扱っているアイテムの一例でございます。やはり日本はですね、このエネルギーをたくさん使う事業所、まあ、こういったものが、まあ、1万4000箇所ぐらいあるという言われておりましてですね、こちら大きな工場でありましたり、先ほど申し上げた病院、ホテル、あとまあ学校とか物流倉庫とか、こういったところでたくさんのエネルギーを消費されております。これが日本のエネルギーの量のです、6割以上がこういう エネルギー多少費型事業所が占めておりますので、ここがやっぱり脱炭素にしっかりと向き合っていかないと日本のカーボンニュートラルは達成できないと思っております。今言われているスコープ1とかスコープ2、この対策がこちらに入りますということです。今年の2月にですね、第7次のエネルギー基本計画というのが閣議決定されました。その前はですね、日本というのはこれからはこの人口が減少していくので、エネルギーというのはこう少なくなっていくと、でもしかしたら EV 電気自動車が入ってくるとちょっと伸びるかもと、まあ、そういう予測をしていたものの、なかなかこう EV は伸びないというところだったものが、今回のエネルギー基本計画ですね、これから日本はですね、電気の使用量がどんどん増えていくと、いわゆる半導体工場でありましたり AI のデータセンター、これからどんどん増えていくと、で電気が増えていきながら、この電気をですね、石炭とか石油ガスで作っていくと、炭酸ガス CO2 が増えていきますので、この増えていく電気もしっかり再エネで賄っていかなければならないと。当然ながらこれからの政権でもですね、原子力をしっかり稼働させていくと、今 6% ぐらいしか稼働していないものを、この計画でですね 20% 稼働させようという計画になっておりますので、これはなかなかハードルも高いと思われますので、もしそれがそこまでいかなかったら、何でこの埋めるんだというと再生可能エネルギーじゃないかなと思っておりますので、私たちもこの日本のこの脱炭素のカーボンニュートラルのためにですね、しっかりとお仕事していきたいなと思っております。で、私たちの企業理念としましては、まあ、顧客重視顧客満足ということで、先ほどのこのエネルギーの多消費型の事業所というのはですね、がお客様で、お客様のに寄り添ってですね、お客様と一緒に二人三脚となって、お客様の脱炭素を一緒に達成していきたいと、そしてソリューションを提供していきたいと、こういう思いから企業理念として顧客重視顧客満足を掲げております。私どもの事業内容としましては、フロー型都度都度お仕事をさせていただくビジネス、エンジニアリング事業、いわゆる建設の事業ですね、省エネの設備、再エネの設備の EPC と建設のお仕事をさせていただく事業とですね、エネルギーサプライ事業、ストック、長期で一定のお仕事をいただくようなビジネス、この2つを展開をしております。で、ストック型っていうのは、先ほどご説明しました再エネ発電所を保有して、まあ、20年、30年、ストックで収益を上げていこうということでございましたり、あと私どもがフロー型で納めた設備の保守点検業務、オペレーションとメンテナンス、やはり設備は点検しなければいけませんので点検するお仕事をしたり、先ほどの電気の供給、あとバイオマス燃料の供給、こういったものをまあストック型と呼んでいるんですけども、この2つの事業を展開をしております。で、私どもの導入実績なんですけども、こちらにありますような四つ葉乳業さんの明治さん、朝日飲料さん、高木ベーカリーさんでありましたり、あと井村屋さん、あと小池屋さんとかですね、まあ、こういう食品の作ってる工場さんでしたり、皆さんご存知な会社もたくさんあると思いますけども、あと富士電機さんで、ヤマハさんでありましたり、 THK リズムさんでありましたり、森正規さんでありましたり、 NSK さん、こういうのはまあ電気とか機械を作ってる工場でしたりですね、あとまあホテル、病院、あと自治体もございますし、このホンダモビリティランドというのは鈴鹿サーキットのですね、駐車場に私どもが太陽光のカーポート型のですね、太陽光発電を納めさせていただきまして、鈴鹿サーキットで使う電気を一部を、まあ、私どもの太陽光発電で賄っていただいていると、まあ、こんなところでですね、私どもはこの顧客の顔が見えるビジネスを展開しているというのも、まあ、特徴の一つだと思っております。あと先ほど少し触れましたけれども、私どもこのストックとフローのこの循環型モデルといいます、これが特徴だと思っております。とかくこういう設備の建設業をお仕事されている会社様は、この売り切り型というものもございますけれども、私どもは工事させていただいた設備をですね、しっかりと保守点検をして、まあお客様に対してはしっかりと動くように整備をしますということと、私どもにとっては安定した収益のまあベースになると。エネルギー、ユーティリティの設備なので、生産設備とは違いまして、かなり長い間使っていただくケースが多いです。となりますと、これでメンテナンスをさせていただきますと、この間ですね、お客様にエネルギーの使い方に変化があったり、増えたりしますと、またこのフローのビジネスにつなげて、新たなビジネスの機会になると。こういうことをこう、じゅんぐりじゅんぐり展開していくというのが我々の特徴だと思っております。で、先ほど触れました我々が保有している再エネ発電所はですね、今 400MW という量になってございます。で、だいたい350ぐらいが太陽光で、50がバイマスと、こういう内訳になってございます。で、ここからですね、私どもの中期経営計画 TX2030 と、この全体像っていうのをご説明させていただきたいと思っております。私ど先ほどアップダウンがあるとお話ありました通り、2012年のフィット制度をスタートしてからですね、このフィットの太陽光の、波に乗らせていただきまして成長をさせていただきました。で、ご存知のようにフィット制度っていうのは、再生可能エネルギーはだいたい日本で 20% ぐらい導入が進んでおるんですけども、高い価格で買い取ることによって、普及するという時代は終わりましたので、フィットの制度でなかなか高い価格で買い取ってくれるという制度はございません。で、これからの成長っていうのはどういうことをしていくかというのをまとめたところでございます。私ども2024年っていうのをフィットの開発から、これからお話しする蓄電池の開発に移行するんですけども、この移行期間が少し踊り場になってですね、2024年度はですね、このボトムな数字になっておるんですけども、そこからですね、2030年に向けて大幅な成長を遂げるという計画を立てております。2024年に比べますと、3倍4倍年の成長率ですと 20% 以上、このような成長を目指しております。とどういったことで成長していくかっていうのはですね、やはり既存ビジネス、省エネ再エネのソリューション、今後ですね、今 20% しか導入されていない再エネをですね、この先ほどの第7次エネルギー基本計画では、2040年には4割か5割まで再エネ増やしていこうと、こういう方針を政府が掲げております。2030年で切りますと、CO2 ベースですと2013年度比 46% 削減しましょうと、こういうことを目標に掲げておりますので、引き続き省エネ再エネのお仕事は顕著に進むだろうということで、既存の事業を拡大しながら、今我々注力してますのが蓄電池のお仕事でございます。で、中継期間後半ですと、先ほどインドネシアで研究開発しております資源循環型のバイマス燃料事業というものを、そこに上乗せしてですね、大幅な成長を計画をしております。で、この蓄電池ということなんですけども、電池のすごく大きいやつでですね、この電池に電気を貯めたり放電したり、こういうことをする大きなものを我々今注力をしております。で、特に注力しておりますのは、この系統用の蓄電所というものと、フィット太陽光のヒップ点、なかなかこう横文字で分かりにくくて申し訳ないんですけども、今の太陽光発電所の横に電池を併設すると、こういうことに私ども力を入れております。で、なぜ電池なのかというところを少し説明させていただきますと、電気というのは貯められないということで、使う側と供給する側をこう一致させないとですね、最悪この電圧とか周波数がこう変化してしまうと停電になってしまうと、こういう恐れがあってですね、ただ使う側っていうのは皆さんやっぱり勝手にこう空調を入れたりですね、テレビをつけたりこう勝手に使います。こっちはコントロールできません。今まではこう供給側をですね、で火力がそういう調整の役割を担っておりました。このガスとか石油とかで車のこのアクセルようなものでガスをこうたくさん投入して電気をたくさん作ることによって、この需要の変化に耐えてたんですけども、これがどんどんどんどんこの再エネに置き換わっていくとですね、こちらも今再生可能エネルギー、太陽光、これから風力が入っていきます。これはですね、コントロールできない電気になっております。晴れた日はすごく電気が起きますし、夕方になったり曇りになると発電しなくなると。風力ですと風が吹くとき吹かないとき、天候に左右されますと。こうしますと、先ほど言いました使う側と供給側の電気がこう一致しなくなると最悪停電と、そこのバッファ調整力として蓄電池というものをしっかり使うことによって、放電したりすることによって電気の使う側供給側を一定させると、そういうものが系統の蓄電所というところなんですけども、これが再エネが入れば入るほど必要になってくると。で、今日本は2040年に4割5割という目標を立ててます通り、これからもっともっと増やしていくということになりますので、カーボンニュートラルを目指すという前提に立てばですね、再エネが増える、その裏には蓄電池が必要になるということで伸びていくだろうという予測も立てておりますし、これはそういう政権がいろいろ変わってもですね、不変なものだと私は思っております。
これあれですね、今までだったら フィードインタリフって、まあ、固定価格で買い取ってたから別にそれでいいじゃんみたいなのが FIP になってプレミアムになってくると今度市場価格になってくるから売る方とするといい時に売りたいっていう部分も出てくるのでそうなってくるとこの蓄電っていうのは余計にちょっと必要になってくるイメージありますけどそんな感じでいいんです
か？はい、そうですね、今フィット固定価格買い取り制度っていうのは、はい、やっぱりこの国民負担で、再燃増やしていこうというフィットって国民負担なんですね。でそれを政府はこの市場価格フィードインプレミアムということに切り替えることによって、はい、国民負担をなくしながらもっともっとまだまだ再燃を増やしていこうと、まあ、こういう制度を推進をしておりましてでこれをすることによって市場価格に切り替えますと、うん、切り替えると蓄電池を横に設置もできますということになってます。そうなりますと特に九州地区とか、はい、まあ、東北もそうなんですけども使う電気よりもですね太陽光の電気の方が今増えちゃってですねで余っちゃってますそういうこともあってですねで再エネがあるのに使えないとそれを電池を横に置いて貯めることによって太陽光がの電気が発電しなくなってから市場に流すことによってこの再エネをですねより効率的に使うことができるということもプラスでないかな。
当然だからこれからですもんね洋上風力が入ってくるのはだからこれからもっと必要になってくるって話になります、
ね、そうですね洋上風力そうですねそうですしちょっと洋上風力が少しこう後ろ倒しになりますのでそれまではやっぱり太陽光が頑張ってもらわなきゃいけないんじゃないかなと思っております。で少し前に戻りますと、まあ、今説明した通りこれからこの再エネが増えていけばこの電池も必要になってくるということでこれは日本はですね、再生可能エネルギーの普及っていうのはやはり欧州とか米国に比べると少し遅れ気味でございます。でこのヨーロッパとかアメリカの事例なんか見ますとだいたい再エネの2割から4割ぐらいは電池が必要だと言われておりますのでこの再エネが増加していくと電池も必然的に増えてくるということの、まあ、示したグラフでございます。なかなか今までこの蓄電池というどんなものよく分からなかった人も多いと思うんですけど最近ですね新聞記事なんかをこう見ますとですね電池が取り扱われる件数も増えてまいりましたので皆様もこの電池最近よく見るなとやっぱりこういう背景があってですねこの電池というのは注目されているんじゃないかなというふうに思っております。私どもですね今までこういう系統の蓄電所ではやはりかなりこの大型の蓄電所がですね今日本でどんどん設置をされていっております。で私どももこの菊川の蓄電所あと大和エナジーインフラさんという大和証券さん の、まあ、グループ会社が運営をしようとされている会社さんからこういう大きなですね受注をしております。で太陽光の併設というところではですね国内の事業会社さんから57億円ほどのお仕事をいただきまして今太陽光の横に併設をの電池をですね今工事をしているところでございます。で私どもですねこういう蓄電池のお仕事をもっともっと展開をしていくということで今注力しておりますし、まあ、今後もですねこのようなニュースをですねどんどん発信をしていきたいなと思っております。パイプラインといいますか市場が広がっていきます。ニーズも高いですということで私どももですねこういう系統の蓄電所では我々の開発をしている案件の数でありましたり顧客から引き合いをいただいている数あと太陽光の併設の引き合いの数かなり多い引き合いをいただいておりますのでですねこちらの方をしっかりと具体的なビジネスにつなげていきたいなと思っておりますし我々が今先ほど年平均 20% 以上でありましたり3倍4倍の2030年に向けての目標を掲げさせていただきましたけどもこちらの前提となっているこの蓄電池の目標数値からしますとかなりの引き合いをいただいておりますので先ほどの目標以上を目指しながら今注力しているところでございます。たくさん大きなマーケットがあるということでいろんな会社さん進出しておりますけども私どもこの中でどうやって打ち勝っていくんだというところでございます。で先ほどの系統用と併設型と2つの注力している分野でですね強みとしましては我々共通な事項としましてはワンストップで全て対応できるとこの開発に関しては太陽光も同じような開発で今まで成長をしてまいりました。で蓄電池の開発もですねほぼほぼ太陽光と同じようなプロセスを経ていきますのでですねこの用地を選定する電力会社との協議をするあと建設する 保守点検業務する、運用管理する、すべてワンストップで、まあ、対応できると、まあ、これが大きな強みの一つだと思っております。あとは価格の競争力ですね。この蓄電池の先ほどの50億とか40億とか130億のうちですね、7割ぐらいが電池のコストが占めますので、どうやって電池をしっかり調達するかと、これがまあポイントになってまいりますけれども、私どもこの電池メーカーさん複数としっかり協力体制ができております。と言いますのも、この電池メーカーさんは太陽光の関連機器のメーカーさんが電池も作られているケースも多いので、我々までずっと太陽光のお仕事をしてまいりましたので、その延長線上で親しく取引をさせていただいておりますし、あと我々全国展開しております。でずっと50年間このエネルギーのお仕事をさせていただきましたので、その間構築できている、まあ、業者さんとの体制、こちらの方もございますので、しっかり価格競争力もあるというふうに思っております。あと系統の蓄電所に関しましては、ワンストップとも関係するんですけども、この開発ノウハウ、開発体制、こちら太陽光とほぼほぼ同じなので、同じことをずっとメンバー増強しながら開発をしておりますということですね。あとヨーロッパの方が進んでいるというところをお話ししましたけども、私ども2020年にイギリスの系統蓄電所の事業にも持ち分法で出資しております。でこちらの方の運用のノウハウなんかも蓄積をしておりますし、菊川の蓄電所はもうその制度が日本に入ってきて、初年度のオークションの落札案件なんですけれども、こういう先行事例によるノウハウも蓄積ができております。太陽光の併設なんですけれども、こちらの方ですね、私どもこの太陽光で成長させていただいたということもあります通り、多くの太陽光の建設をしてまいりましたので、こちらのお客さんにも今どんどん順次蓄電池を併設をしておりますし、私どもの太陽光の発電所にも私どもの費用でどんどん蓄電池を併設をしておりますので、こちらの実績でありましたり、私どもも多くの太陽光発電所に我々が蓄電池を購入して設置しておりますので、このバイングパワーというものも先ほどの価格競争力につながっていくんじゃないかなと思っております。で蓄電池ビジネスを取り巻く、まあ、関係図なんですけれども、私どもはお客さんに対してですね、建設のお仕事でありましたり、点検のお仕事をいただこうとしております。で、この事業者というのはですね、系統の蓄電所の事業者っていうのは、エネルギー会社でありましたり、金融系の会社さんでありましたり、商社さんもございます。あと、不動産の関係の会社さんもございますし、こういう会社さんに対して案件を持ち込むというところで、すでにですね、東京センチュリー様とは、資本業務提携もしておりますし、先ほどの大和エネジーインフラさんとも協力の覚書を締結しておりますので、こちらに対して、我々開発した案件の持ち込んで、EPC 契約につなげていくと。で、あと、用地開発に関しましては、地盤ネットさんとも業務委託契約をさせていただいておりますし、先ほど、蓄電池メーカーさんとの協業体制が大事だと申し上げましたけれども、日本、アメリカ、中国、さまざまな電池メーカーさんとも協力体制にが構築できておりますし、先ほどの工事の業者さんの関係もそうでございます。で、運用、フィットと違うのは、フィットはその発電したものもそのまま国に買い取ってもらうと。で、フィップだったり系統ですとですね、電気のコストを見ながら、先ほどありましたように高い時に売る、安い時に蓄電する、そういう運用が大事でございます。アグリゲーションと呼んではいるんですけれども、こういったところでもですね、関西電力さんのグループと共同でお仕事させてもらったりしておりますので、パートナーシップを構築しながら、先ほどの引き合い、パイプラインをいかにこう具現化していくかというのが今、我々が注力しているところでございます。で先ほど目標、2030年に700メガワットの系統の蓄電所、150メガワットの太陽光の併設、こちらを目標に掲げています。その数字が中期経営計画の数字でございます。でこちらの方もですね、先ほどのこの市場の伸びを照らし合わせてみますと、こちら 0.7 ギガワットという、ちょっと単位がですね、メガワットとギガワットいろいろあるんですけども、そうしますと本当の市場の、市場規模は相当大きいので、こちらの方はしっかりと達成できるんじゃないかなと思っております。じゃあ続きまして、業績や株式還元の方に触れていきたいと思います。で、今期、我々6月末決算でございます。 で、今発表してます業績目標、売上は470億、売上総利益90億、営業利益36億、経常利益18億、当期純利益12億ということで、前期に比べますと 20% 以上のアップサイドを目指して、今蓄電池のビジネスを中心としたエネルギー省エネ再エネのお仕事に注力しているところでございます。はい、株主還元なんですけれども、私ども、配当成功 30% を目安にですね、多少ちょっと調整をしているんですけれども、 30% を目安にですね、配当を株主還元を行っております。今期ですと 5.8 円ということでございます。あとですね、昨年から私どもの株主さんはですね、半数以上個人の株主様で構成をされております。そういうこともありますし、なかなかこの B2B のビジネスが 100% なので、なかなかこの私どものやってるお仕事が伝わりにくい中小型株でございますので、こういったこともあってですね、保有されている方にはもっともっと私どものことを知ってほしいし、テスのファンになってほしいと、あと長期で保有していただきたいという思いからですね、優待の導入をさせていただきました。4000株からですね、かなりこう優待のポイントがぐっと上がるような仕組みになってございます。あと直近の株価のチャートもまとめてみました。で、注力してます電池のリリースが出ますと、こう株価も反応しているなと思ったりですね、あと7月にはですね、市況のオンラインで系統の蓄電所の5銘柄と、こちらの方に私の名前が載りましてですね、で株価が上昇したと。多少ちょっと業績の下方修正等々あってですね、一旦こう落ち込んではいたんですけども、またこの9月の130億の受注のリリースでまた上昇したりですね、しております。で、先ほどのこの PBR でありましたり、この株価の推移的にはですね、まだまだ私どもが満足はしていないと思っておりますし、今このベース2024年度がボトムというところで、これからこう成長を目指しておりますので、我々としてはこう長い目でですね、やっぱりエネルギーとかインフラの業界はなかなかこう1年2年でありましたり、試合ごとでなかなかこの説明するのはちょっと難しい時間軸でお仕事をしておりますので、先ほどの大型の蓄電池ですとですね、受注してから完成するまでやっぱり2年3年かかる案件が多くなっておりますのでですね、こういう長い目で見ていただいて、応援していただきたいなと思っております。最後にですね、こちらの方、先ほど申し上げました通り、個人の投資家様が非常に増えております。で、B2B のビジネスが 100% だというご説明もさせていただきました。で、やはりいろんなこの個人投資家の皆様にテスホールディングスのことをしっかり知っていただきたいし、少しこのエネルギー電気とかですね、なんか見えないので、なんか少しとっつきにくいところはあると思ってですね、噛み砕いて分かりやすくこう説明をしながら YouTube でありましたりラジオの方にも出演しておりますので、お時間がございましたらご覧いただけたらなと思っております。以上をもしまして、テスホールディングスの会社説明終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
ここまではテスホールディングス IR セミナー、お話は証券コード5074東証プライム市場上場、テスホールディングス株式会社代表取締役社長山本和樹さんでした。どうもありがとうございました。
テスホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード5074東証プライム上場、テスホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。